田中アート
。俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんは。
こんばんは。
さあ田中アートさん、
はい、
今週もちょっと二人で行こうかなと思います。
行、はい、きましょう。
ねえ、ケースドリームは、はい、ライブハウスとは別に海鮮丼屋さんもオープンしてどれぐらい経ちましたか？
海鮮丼が、3月でしたっけ。3月の終わりだか4月の終わりからで半年ぐらい当たったのかなと思いますね。
どんな感じですか？
もうでもあるのが当たり前になってきてるんで。
はい、あ、そうですか。はい、じゃあ常連さんも増えみたいな。
そうですね。自分たちもやっぱ海鮮丼食べるようにしてるんで、休憩時間とかで、
うん、
でなんかなんだろう、休みとか食べない日も食べたくなっちゃうんですよね。
え、すごい。
なんでだろう。あれ、
美味しいからですよね。
まあ言うでも美味しくても飽きません？そういうのって。俺飽きると思ってたんですよ。
メニューすごいじゃないですか。今あるんですけど、手元に何種類っていうくらい、数えられないくらいありますよ。
結構ありますよね。で、癖な、なんでだろうな。本当に毎日食べちゃうんですよね。
うん。
ちょっと危ないです、それは。
いいことです。これ、チェーン店で、どん丸っていうところが、いろんなところに出店していて、そのうちの一つが、稲毛どん丸なんですよね。
どん丸ってあって、それのフランチャイズでもう別の店になるんですけど。
ああ、そうなん
ですか。はい。本部みたいなのあって、そこから、修行積んで、別のものとして、こう、あるんですね。だから、
う
ん、まあまあ、根本的は一緒なんですけども、うん、それぞれが別のことをやっても全然 OK みたいな。
あ、じゃあメニューもオリジナルのが、もうここしかないっていうのもあるわけですね。
そうですね。今もすでにある感じですね。
どんぶりスタンド、稲毛どん丸。
はい。
皆さん、ライブもいいです。丼もいいのでね、足を運んでみてください。
はい。
おすすめの丼、最初に食べるのはこれってありますか？
どうなんだろうな。俺は結構そのオリジナルメニューの丼スタ丼とか毎日のように食べますね。うん、
毎日、
はい、
私も今度行こう。
いや、美味しいですよ。
うん、
美味しい。すっごいもう美味しいというか、その、値段の割にこんな美味しいんだっていうのとか、そういうのでいいのかなと思ったんですけど、最近思ったのは、米がうまいですよ。酢飯が。
それですよ。
それが癖になるんですね、多分。
あ、そこですよ。
うん、なんか、酢飯ですね、今気づいたの。
あ、お米が美味しい、大事ですよね。
そうですね。
そう。さ、ね、丼食べて、お米食べた時に、お、ちょっとカチカチってなったら、ちょっと
ね、
テンション下がっちゃいますので、
ね、
あら、もうその口になっちゃいました。その口になった方ごめんなさい。ね、明日でも明後日でも、ケーズドリームに行ってみてください。さあ今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。11月11日になりました。
あ、これはなんか、
なんかピンときましたよね。ねえ、11月11日ということで1が4つ並んだ日、同じ数字が4つ並ぶというのも、うん、もう当然というか当たり前なんですけど、
はい、
今日11月11日しかないんですよね。
そうですね。
ねえ。ということで今日は多くの日、いろんな日になってます。
はい。
ざっとご紹介すると、ポッキー&プリッツの日。
うん、
これはわかりますね、棒が並んでる感じ。
そうですね。
あと、スティックパンの日、
うん、
これも棒ですね。きりたんぽの日、
うん、
これもね、
それも棒じゃないですか。
そう、棒、うん、あと串カツ田中の日、
できた日なんですか。
わかんない。なんかね、これちゃんと決まってて、串カツの日はまた別にあるんですよ、じゃなくて串カツ田中の日、
すごいな。 そんな日になるぐらいなんですね。
ね、なんか特別なこうセールみたいなのやるみたいですよ。あと、侍の日。
ああ、
これ、ね、
刀ですか。
あ、そうです。ちょんまげと思った方、残念。刀です。もうこのようにね、ざっと数えただけで40件以上。
はい、
田中アートさんがね、演奏するベースもそうですね。
そうですね。ベースが一番あれですよね。
4弦だから。
4弦ですもんね。
そう、ギターじゃないですもんね。
そうですね。
ベースですね。いろんな日になってます。いつもはね、語呂合わせということが多いんですけど、今回は形ですね、
うん。はい。
そんな中、これもです。形から。うまい棒の日。ということで、うまい棒を買ってまいりました。田中アートさん、どうぞ。
ありがとうございます。本当ですか。 ただきます。
ちょっとね、この先なぜその3種類かというのをちょっとやりますけどね。
見ますね。
そう、これうまい棒をね、4本並べると、あ、ごめんなさい、3本だ。
3本ですね。
もう一本買ってくればよかった。ね、11月11日の数字になるということからうまい棒の日。もうみんな大好きうまい棒。うまい棒嫌いって方あったことあります？
いや、ないと思いますよ。だってこれいろんな味あるんで。
そうですよね。はい、この味苦手はあってもうまい棒嫌いはないですよね。
聞かないですね。
ねえ。田中跡さん、最近食べました？
どうだ、なんかのタイミングで食べてません？うまい棒って。
コロナ禍の前、はい、スタジオには必ず私がお菓子を
そうですね、
こう準備するというのがもう習慣になってまして、その時絶対あるのがうまい棒だったので、いやでもね、食べてたと思うんですけど、コロナ禍になってからそういうものもすべてなしにしまして、はい、久しぶりにこのお菓子というものを人にこう渡しました。はい、そんなうまい棒、発売されたのはもう44年前。うーん、歴史ある食べ物みたいなことになってますよ。
確かに。
このね、独特のサクサク感が珍しくて大ヒットしたということなんですよ。発売された当時、駄菓子屋さんでは包装されていない裸の状態のお菓子が多かったそうなんですね。そんな中、このうまい棒って、こう一本ずつ包装されているので、こうサクサク感保ってますね。だから人気となったということなんですね。40年以上も CM もせずに。
ないですね。
見たことないです。
本当だ。
2020年には年間7億本を販売。すごいですよね。販売価格は当初から1本10円だったんですが、残念ながら去年2円値上げとなりました。ニュースにもなりました。大騒ぎになりました。発売されて以来ずーっと10円だったのが12円なったんですね。11円だったらちょっとうまい棒っぽかったんですけど。
11円になるかもしれないですね。ね、今ので。
あ、なりますかね。
なりそうな気が
する。ただ、きっとね、会議もなされたと思うんですよ。
そうですね。ちょっと短くして11円の方がいいですね。
短くして。ね、あるあるですね。量減ってみたいなね。ただ12円にしなきゃいけなかったっていうことがちょっとね、このグッときましたね。辛かったのかなと。
そうですね。
このうまい棒、これまでに60種類以上のものが、ね、販売されていたということで、中でもサラミ、明太とかはね、うまい棒で初めて食べたという人が多かったと。ね、サラミ、明太、あ、ないんだ。サラダ、チキン、サラダ？ね、チーズとコーンポタージュとサラダを、
はい、
これもやっぱり王道で、お店に並ぶとなんか量多く置いてあるってことは、まあ、
人気なんじゃないですかね。
そうですよね、はい、その3つをね、今日買ってきたんで
しょ、
うん、
美味しいですもん ね。
ちなみにベスト3はコーンポタージュ、チーズ、明太。
明太子美味しいですね。
田中跡さんの中でベスト3、
うん、俺サラダ一番好きですね。
あ、よかった、
はい、あとチーズも好き。あ、明太、チーズ、サラダ、チーズ、明太ですかね。
あ、紫の明太、
はい、
買わなかった、ごめんなさい。
いやいや、もう全然
ね、今度用意しますね。
いやいや。
ね、お聞きの皆さん、食べたくなりましたか？安心してください、コンビニに売ってますよ。後で。以上、田中跡の今日はこんな日でした。さあ、続いてはケーズドリーム11月のピックアップアーティストの紹介です。今月はバイバイネガティブズですね。
はい、そうですね。
今月ライブがあるんですね。
はい、11月の26日ですね。初ワンマンライブがありますね。初ですね。
私このバンドはもうずいぶん前からお名前は聞いてたので、はい、初にびっくりです。
そうですね。ようやくワンマンに、ちょうど11月がケーズドリーム28周年なんで、そのタイミングに合わせて、ワンマンとなりますね。
ケーズドリーム28周年、
はい、
いつですか？11月の。
11月の30日ですね。
お、30日。
本当は27年で終わる予定だったんですけどね。
え、なぜ？
なんとなく27年で終わった方がかっこいいかなって思ってたんですけど。28年迎えれそうなのでありがとうございます。
よかったです。もうね、27と言わず、もう37、はい、47と続けていってください。
そうですね、そこ過ぎたら続けたいですよね。
ね、そうですよ。
はい、
ね、 それでは今週も26日ワンマンライブを行うバイバイネガティブズの一曲紹介お願いします。
はい、それでは聞いてください。バイバイネガティブズでサッドカット。
1月のケーズドリームのピックアップバンド、バイバイネガティブズでサッドカットでした。先週と違って最初から爆音でしたね。
爆音ですが、
ね、
そうですね。本当に爆音ですからね。ライブとか、
足の裏故障が良くなる感じ。
遠くにギターの音は多分聞いたことないと思いますよ。普通の人は。もうすごい音ですからね。
ライブが終わってから、スピーカーへこんでたりしないですか、
はい、いや、へこまないです。
爆音で。
なんだろう、すっごい爆音なんですけど、痛かったりはないんですよ。もうなんだろう、その上、ちょっとウィスパーボイスみたいなボーカルなんですけど、うん、絶対そこって聞こえないと思いません？うわーとか言わないと聞こえなそうなイメージあるじゃないですか。うん、それが聞こえたりするんですよね。不思議なんですよ、これ。それは、ライブじゃないと分かんないと思います、その感じは。
それは、ちゃんと計算されてのことなんですか、ね、
あれは絶対計算しないと無理ですね。そもそもは最初の頃ってやっぱり聞こえなかったりもあったんで、うん、で、今じゃきちっと聞こえるんで、これは完全に計算と、あと、うちの、PA の技術と、いろいろあると思いますけども。
ケーズさんの技術の方、音響の方、すごいですよね。は
い、すごいいい男ですよ。
ね、あ、そっちもすごい。いろいろすごいですよね。
めちゃめちゃいい男ですよ。
ね、公開録音やった時にも、こう、音もいいし、なんか全部いいなと思いました。
はい。はい、今はまた違うんですけど、
メインは。あ、違うの、
はい、メインはもういい男なんですけど。
あら、はい、じゃあそっちも皆さん要チェック。11月26日、バイバイネガティブズ、ケーズドリームで初のワンマンライブを行います。応援に足を運んでください。詳しい情報は、千葉いなけケーズドリームのホームページをご覧ください。田中さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
いなけケーズドリームの田中浩一です。JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
続いてはライブ情報をお送りするライブラッシュです。
はい。
各地のライブハウスからおすすめのアーティストなどを紹介していただきます。
はい。
今週はどこのライブハウスでしょうか。
はい、今回はですね、池袋にあるライブハウス、ライブガレージアダムのブッキングマネージャー福岡さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。福さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
池袋にあるライブハウスというふうに紹介させてもらったんですけど、池袋のどの辺にあるんですか？
そうですね、池袋駅の東口の方で、 で、サンシャイン60通り、若者が賑わっているところの通りの、その隣の通りっていう感じですかね。
あはは、なるほど、なるほど。
住所で言ったら東池袋の1丁目っていう感じなんですけど。
1の22の1ですね。
そうですね。で、隣接の、スタ丼という、丼屋さんが、
隣接にな
るんですけども、本当に、外観が、完全にスタ丼さんなので、ちょっと気づきづらい場所なんですけど、でも地下に降りてもらえれば、スタ丼さんをめぐけて、行ってもらえれば、確率にわかります。
なるほどね。逆にね、そっちをメインにちょっとこう、目印に行くといいということですね。
そうですね。
うん。アダムはオープンしたの何年前ですか？
そうですね。今、32周年なので、1991年。ですかね、
うん、
もう12月にオープンしてます。
なるほど。あ、長いんですね、アダムね。
そうですね、結構長いですね、
うん、福さんは何年前から勤めてるんですか？
僕は13年前ですかね、2010年に入ったので、
うんうんうん、
はい。
なんかそのきっかけみたいなのあったんですか、その働く。
あ、働くきっかけといったら、まあ、自分もまあバンドやってたりとか、
うんうん、
がしてたので、もうちょっとこう音楽だったりとか、そういうところに頼される仕事をちょっとしてみたいなっていうのが、もうきっかけで。
なるほど、なるほど。
ね、うん、はい。
アダムは主にこういうバンドがよく出てるよとか、なんかそういうのはあります？
ああ、そうですね。本当にたくさんいろんなバンドさんが出てくれてるんですけども、うん、従業員もみんなバンドやってるので、
ああ、なるほど。
そういうところの例で言うと、店長がバックドロップシンデレラというバンドを出たりとか、
うんうん、
まあ、他の制作チームだったりとかも、なんかロマンス&バカンスというバンドをやったりとか、
うん、
で、まあ、そういったバンドを、まあ、中心にいろんなバンドが出てますね。
なるほどね。まあ、バックドロップシンデレラはね、はい、もうね、大型フェスの常連ですもんね。そういった意味でね。
そうですね。ほとんども店長はもう店にいない状態なんですけども。
そうでしょうね。あんだけライブやってればね。
そうですね。
うん。なんかアダムが他店にはない、こう魅力っていうか、ここがちょっと他のライブハウスにはないうちの魅力だよね、みたいなのってあります？
ああ、そうですね。まあ、ジャンル的にも結構オールジャンルなバンドさんが多いんですけども、うん、割と最近だとエンターテインメント性が強いバンドさんが、結構こう多い感じですし、
うん、
まあ、何よりうちにというライブハウスにこうフラッと来るお客さんが多くて、
あ、
誰々が好きだから来るというより、ちょっとこうアダムが好きだから遊びに来るっていうようなお客さんが結構多い感じがするので、
うん
うん、
いいですね、それね、すごくね。
そうですね、スタッフ同士、お客さんも仲いいですし、
うん
うん、ものすごくアットホームな発行だとは思います、うん、はい。
出演アーティストの方からしても、自分たちをめがけてじゃなく、はい、アダムをめがけてきてたまたま見て好きになったって思ってもらえるチャンスもあるってことですよね。
あ、そうですね、本当にまさにそこは他のライブハウスにはあんまりないんじゃないかな。
そうですよね、
うんうん、フラット飲みに来て好きなバンドがいたら、アダムに限らずいろんなライブハウスにそのバンドを追っかけに行ったりとかっていう、こう、元気なお客さんがたくさんいるような印象ですね。
うん。うん。なんかライブハウスってそういう場であってほしいなって感じしますもんね。
う
ん、
そうですね。僕もそういうふうに思ってるので、すごく嬉しいですね。
うん。わ、はい、かりました。じゃあ、ここで、福さんのおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、
はい。
今週は何というアーティストを紹介してくれますか？
僕のおすすめのアーティストは橋口カナデリアなんというアーティストなんですけども、
うんうんうん、はい、私もよく知ってますよ。
あ、本当ですか。
はい、あ、いや、うん、いいアーティストですよね。
すごいですね。本当にまあミュージシャン一人でやられてる方なんですけども、まあいろんなサポートミュージシャンを集めていきながら、まあ3ピース編成だったりとか4人だったりとか、
うん、
まあ、最近だとドラムとギターで2ピース編成でやったりとかはしてますね。
うん。むしろなんていうのかな、天才的な感じの人っていうか。
そうですね、もうあれ天才ですね。
ではその天才の一曲聞かせていただけますか？
はい、橋口カナデリアでカピバラ飼いたいです。
ピバラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが3匹、カピバラが4匹、カピバラが1匹、カピバラが2匹、カピバラが3匹、カピバラが4匹、カピバラが11匹。
おいで。
橋口カナデリアさんでカピバラ飼いたいでした。
はい。いや、もう中毒性があるからね。
すごいですね。
そうですね。
いや、歌の始めが、ニュースを見れば感染者数って始まったので、そういう感じの歌なのかなと思ったら、そこだけであと全部カピバラですね。ほっとしますね、歌詞が。
いやでも本当ね、あれですよね、カピバラはゆず風呂に浸からせたら大丈夫なのかなって感じしちゃうんですけど。
そうですね、この曲も本当、まあ、それこそコロナ禍入ってからできた歌だと、思いますし、キャッチコピーとしてループギターのマルツシという形でこうライブでもやってるんですけども、こうすごく歌詞だったりとかテーマだったりがユーモアが溢れてるので、ライブはものすごく楽しいですね。歌唱力だったりとか演奏力はもう実力者の、ミュージシャンなんですけども、ライブがお客さんもしっかりシンガロングできて、何より楽しい、ライブが楽しいっていうのが一番ですね。
この曲は完全にカピバラじゃないですか。
まあね。
他は、いろいろ動物なんですかね。カンガルーとか。
いや別に
動物に、ね、いろんな動物シリーズはあるみたいですよ。
あるんですか。ハシビロコウなんてやってほしいです。MV も面白いので皆さんぜひねチェックなんかもしてみてください。
はい。
またこの橋口カナデリアさん12月14日木曜日ワンマンライブをアダムで行うということなんですね。
はい、そうですね、
こういう時はバンド編成なんですか。
そうですね、この日はバンド編成で、やれると思います、
はい、楽しみですね。
ねえ、
はい、ね、橋口さんもものすごくライブをされる方なので、もともと2ヶ月前の9月にうちの方で 5 days イベントを組んでいただきまして、はい、でその時に4時間ワンマンを最終日にやったんですよ。
4時間、
はい、もう40何曲ぐらいやれてたと思うんですけど、そこでもうやれなかった曲を披露するワンマンライブっていう感じのコンセプトで。
なるほどね。
はい、
でも橋口カナデリアさんね、基本的にワンマン長いですよね。
そうですね。
まあでもほら、ファンにとってはたまんないね。
そうですね。
いや、私も好きになっちゃいました。ライブの情報などは、池袋ライブガレージアダムのホームページをご覧ください。
福さん、今週はここまでということで、また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ライブラッシュ、今回は池袋にあるライブガレージアダムのブッキングマネージャー、福岡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。